16節から14章の14節まで学ぶことにします。ここのところは前の日曜日にも少し触れたのですけれども、それをさらに詳しく見ていきたいと思います。まずこの36節のところでですね、シモン・ペテロがイエスに、主よ、どこへ行かれるのですかという問いかけがあります。これはラテン語訳の聖書ではですね、ラテン語っていうのは古代ローマが使っていた言葉ですね。それではドミネ・クォ・ワーディスというふうになるんですね。ドミネっていうのは主という意味です。クォっていうのは英語のフェア、どこへ、ワーディスっていうのは行くという動詞の二人称ですね。ドミネ・クォ・ワーディス、主よ、どこへ行かれるのですか。この後のも、クォ・ワーディス・ドミネっていうのはセンケビッチというですね、ポーランドの有名な人が、クォ・ワーディス・ドミネ、クォ・ワーディスという有名な本を書きましたが、ノーベル文学賞ももらったということで世界的に知られるようになりました。クォ・ワーディスというのはどこへということですね。ここと同じ文なんですね。クォ・ワーディス・ドミネ、どこへ行かれるのですか、主よ。その内容自体はですね、新約聖書そのものには書いてなくて、新約聖書の外典というですね、新約聖書の時代の少し後に書かれた古い文章の中に、そういうペテロが十字架にかかって死ぬという、そういういきさつを書いた書物の中で、そのことが出てくるわけです。で、そういう非常に世界的に知られるようになった書物の名前が、今言ったコーバーです、ドミネ、主よ、どこ行かれるのですかということなんですが、それもそれをですね、対策の題名にしたことでわかりますが、この主よ、どこ行かれるんですかっていう一言は様々な意味を持ってですね、いろんな意味を人々に投げかけてきた言葉であるわけです。で、ここのところもですね、この13章の33節のですね、子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる、あなた方は私を探すだろう、けれど私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておくと、来ることはできないというんですね。そこでペテロがですね、それならどこへ行かれるのですかと尋ねたわけです。単にそのどこ行くんですかって軽く尋ねたと受け取ることはできますが、そこにはさまざまな意味がここから波及してくるわけなんですね。実は、この5節、14章の5節にまで ですね、再び、今度はトーマスがですね、主よ、どこへ行くのですか、それは私たちには分かりませんと、言ってるんですね。そういうふうに、この13章の終わりから14章の初めにいたわってですね、2回もこの主よ、どこへ行かれるかという問題が出てきておるというのが分かります。これはどんなものでもですね、どこから来て、そうしてどこへ行くのかっていうことは根本的な問題なんですね。例えば私たちだってもですね、どこから来て、どのような何者の力によって私たちはこの世に生まれ出て創造されて、そしてどこへ向かっているのかですね、どこへ向かっているのか、 生きている時もですね、どこに向かって何を目指していっているのか、滅びなのか救いなのか、あるいは光なのか、あるいは闇なのか、自分の単なる欲望の目指すところに行こうとしているのか、あるいはもっと高い何かの目指す、そこへと指し示すところに行こうとしているのか、どこへ行こうとしているのかっていうのは、その人間の本質を決めるものなんですね。毎日の生活、これは誰にでも一日一日巡ってくるわけですが、その毎日毎日の生活をどこに向かって、私たちが歩んでいるのかと。そして、この地上の生活を終わると、すべての人はどこかに行くと。死んだ後の問題も関わってきているわけです。私たちはこの地上を去った時にはどこへ行くのか、全く虚無、無の中に沈んでいくのか、あるいは地獄のような闇の中に行くのか、あるいは仏教の方で言うようなですね、輪廻、動物やら猿やらカエルやら、そういうものに植物やらに生まれ変わったりするのか、あるいはそういうものとも全く違った良きところへ私たちは行くのかと、神様のところ行くのかと、そういうことなんですね。そういうふうに私たち一人をとってもどこへ行くのかっていうのは毎日毎日の生活ですね。今日一日もどこへ何を目指していこうとしているのか、長い人生も何を目指してどこへ行こうとするのか、死んでからもどこへ行くのかと、そういうふうにいつもどこへ行くかっていうのは非常に大きな問題です。これは一つの家族や学校とかですね、ような団体、国家のようなもっと大きな団体、さらには世界、そしてさらには地球、そしてさらには地球や太陽を含めたもの、それらはそれぞれどこへ向かっていこうとしているんだろうかと、ということですね。例えば戦前の日本は1931年頃からですね、ある方向に向かって急速に、あたかも疲れたように進み出したわけですね。これはまあ明治以来そういう方向でありましたが、1931年以来特別にそういう方向へ進み出して、中国との戦争、領土拡大と侵略戦争という方向へぐんぐんまっしぐらに進んでいってしまったんですね。それから15年近くも大変な人を殺し、自分の日本の方も大きな被害を受けて、とうとうですね、日本のたくさんの都市が焼け野原になり、何百万という日本人も殺され、日本も中国、アジア不当2000万近くも殺したとか言われるようなですね、おびただしい犠牲者を、そういう方向へとですね、15年ほどもまっしぐらに日本は進んでいってしまったわけです。どこに向かっていくのかっていうのを間違うというと、そういうふうにおびただしい犠牲者を生み出すことになります。でまた現代の日本はどこへ向かっていってるんだろうかと、平和憲法をこれを変えてしまってですね、一体どこへ行こう、変えてしまおうとする動きが強まっておるわけですが、そういうことの挙句に何を目指すのかということですね。経済的な状況もだんだんと以前とは違ってですね、これは一体日本は経済的にはどこへ行くのかというふうに思われておるとかあります。そういうことはさらに地球のこの環境汚染の問題、今後こうした環境汚染というものがますますですね大きくなっていったら一体どうなるのか、これは誰も答えを知らないわけです。これはかつて経験したことがないわけです。資源が枯渇したらどうなるのか、一番レール産業の根本である鉄とかがですね、石油とか今なくなったらどうするのか、これは答えははっきりみんな持ってないんですね。そういうことから、さらには太陽は10億年もすれば地球の方までも膨張してしまって、地球そのものが蒸発してしまうとも言われて、科学的にはそういう予想が立てられたりしてですね、全て今後ってどういう方向に行くのか本当に分からない。 聖書の世界でいうと、そういうような普通の常識的なこととか、この新聞マスコミとか、あるいは科学者が言っていることと全く違った方向への道がついているというのが分かるわけです。それはいかなる人も予想できなかったことだった。イエス・キリストがその道を示したわけですね。道そのものであるということを示した。そしてはっきり言って人間の行き先があるということを示したわけです。非常に良い行き先。それはイエス・キリストが示したようなですね、あの最も憐れみ深い、また弱い者のために命をも捨ててくれるような、そういう真実の愛の神様、そういうところなんだと。そういうようなところに確実に行けるという保証は、ギリシャの哲学の世界でもですね、こうした旧約聖書の世界でも、それは本当に確実だと断言できた人は誰もいなかった。その長い人間のですね、大きな疑問をですね、この36節、13章の36節の、どこへ行かれるのですかというこの一言に託しておるんですね。で、さっき言ったコーバーディスという有名な小説、いずこへ、どこへというそのキリスト教のローマ帝国時代のですね、迫害の背中にある、そういうところを舞台としたペテロやパウロが出てくる、その有名な小説もですね、迫害の中をですね、キリスト者たちにも勧められてペテロがローマを逃れていこうとした、その途中でですね、キリストが現れてどこへ行くかと行こうとすると、そしてペテロが、主よどこ行かれるんですか、主よと、クォ・ヴァディス・ドミネと尋ねたというんですね。そしたら主イエス・キリストがですね、お前が私が委ねたその使命を放棄してですね、ローマから脱出してて逃げていこうとしてやると、だから私が再び十字架にかかるんだというふうに言われたんですね。そこでペテロはその人間の意見を重んじてですね、キリストの命令を軽んじたということを悟って、そして再びローマに引き返し、そしてその後捕らえられて、逆さ十字架の刑に処せられるということです。それはコーバディス・ドミネの書物に載ってくるところなんですね。ここでもペテロにとってもですね、その主が一体どこへ行かれるのか、で自分は一体どこへ行こうとしているのか、キリストの命じられた、指し示された方向を離れてですね、全く別のところへ行こうとしていると、反対の方向へ行こうとしていると、そういうことを指し示されて、そして、それは困難な道ではあるけれども正しい方向へと歩み始めるというところがあるわけです。このところもですね、これからキリストがもう殺されると、殺されてそれで終わりなのか、一体どうなるのか、全然弟子たちは分からなかった。キリストが行くところ、それはですね、父のところ、神のところだと、いうことなんですね。そして、14章にあるように、父の家には住むところがたくさんあると。そして、行って、場所を、神様のところに場所を用意したら、再び戻ってきて、あなた方を私のもとに迎えると。こうして私のいるところにあなた方もいることになるんだと言われています。ここのところは、あなた方を私のもとに迎えるということでありますので、死んだ後のことを言っているというふうにも受け取ることができるんですね。事実そういうふうにも受け取られてきたところです。けれどもここで一番重要な点は死後のことではなくて、キリ リストが死んだ後の弟子たちの弟子たちに約束されたことを言ってるわけです。ね、再びイエスが戻ってくると。殺されても消えるんじゃない。神のところへ帰るんだと。帰るけど不思議なことに再び戻ってきて、で場所を用意して、用意したら戻ってきてですね。そして私の元に迎えて、私のいるところにあなた方もずっといるようになるんだとですね。キリストのいるところに目に見えない霊的なところですが、ずっといるようになると。これはまさにですね、復活したキリストが共におるということを言い換えただけなんですね。そのことは隣のページ言いますと、18節ですね、下の段。14章の18節。私はあなた方をみなしごにはしない。あなた方のところに戻ってくると言ってます。戻ってきてどうするかというと、少し後の23節見てください。イエスは答えた。私を愛する人は私の言葉を守ると。私の父はその人を愛してですね、父と私とはその人のところに行って一緒に住むと言われています。これはキリストが十字架で処刑され、その後復活されて後のことの約束なんです。キリストがいなくなってよりいなくなるように見えても、実はそうでないと。再び戻ってきてですね、その人のところと一緒に住んでくださる。だから目に見えるキリストが殺されても決して不安があったり落ちてはいけないということなんですね。じゃあそのことと同じことを14章の初めのところも言ってるわけです。戻ってきてますよね。18節目あった。戻ってきて共に住むと。戻ってきてあなた方を迎えて共に住むというふうに3節のことでも言われているわけです。私のいるところにずっといると。ですからこの3節と23節は同じことを言っているということなんです。これは最後の夕食、最後の晩餐での残された言葉ですね。もう自分はこれから殺されるんだと。弟子たちは非常に驚くわけですが、けども再び戻ってきてあなた方と共にずっといるという、そういうことをこの14章でも最初に言っているわけです。そういうふうに言っても弟子たちはまるでわからないから、トマスもですね、主よどこ行くのか私のわからないと、ペテロが36節で言ったことをそのまま繰り返すわけですね。主よどこ行くのかと。で行く道もわからん。その時に答えたのが非常によく知られた言葉です。イエスご自身が道であり真理であり命である。ですから、イエスご自身を全く否定する、あるいは背を向けたりする、イエスご自身が持っている愛や真実正義、そういうものに背を向けるものは当然真理や正義の元である神、父なる神のところはいけないというわけです。愛というものを最も完全な形で示したのはイエス・キリストである。でそういう最も完全な形の愛を持ったのが神様であるから、そういうイエス・キリストがわざわざ地上に来て人間に目に見える形で表したのに、それを否定したり背を向けたり、拒否したりするのであれば、そういう真実の愛のもとである父なる神のところはいけないのは、当然ということになるわけです。ですからここで、人類は長い間 生きている時も一体どこに向かって何を目指していったいのか、死んだら一体どこへ行くのかということも全く分からない、本当の目標は分からなかった。死んだらみんな消えてしまうということでしたから、けれどもここではっきりとですね、道が示されたというわけです。旧約聖書の時ですら死んでもですね、旧約聖書があっても死んだ後のことははっきり言われてないんですね。アブラハムにしてもダビデにしてもエリア、アブラハムやダビデ、あるいはモーセとかですね、その他のいろんな人も死んだらどこに行く、単に死んだら昔の先祖の列に加えられたというだけで神のところに行ったとは書いてないわけです。でその点では旧約聖書のたくさんの人たちの中でただエノクとエリアだけはですね、エノクはいなくなったと、神が捕らえたと、エリアは天に昇ったというふうに書いてある。それだけで他はみんなですね、そういうふうにはっきり書いてないですね。けれどもこのあるようにですね、人生の目的、あるいは死んでからの時、一貫して、行くべきところ、どこへ行くかということが答え与えたとですね。行くべき道そのものでもある、目標でもあるですね。これはこの福音書が書かれたのは永遠の命を与えるためだということですが、その命そのものでもあると、これはキリストだと、そういう意味ではですね、ここから現代のいかなる天才的な学者も科学者でもですね、このどこへ行くのか、行く目標と死んだ後のことに関しては、みんなこの大きなクエスチョンマークが最終的にはずっとついているわけですが、その無数のクエスチョンマークをですね、イエス・キリストが全部撤廃したというわけですね。イエス・キリストを信じて受け入れるならばですね、そのように前途に向かって無数のクエスチョンマークがついているのをみんなそれを帳消しにしてくれたというわけですね。それをことを道であり真理であり命であるということを言ったわけです。イエスことは完全に愛の神様と行く道そのでもあるし、人間の単なる一時的な考え、気まぐれ思想でなく真理そのものであると、あるいは真実そのものであると、そして最終目標点の命そのものでもあるというわけですね。そして、イエスは道であり命であり真理であると言われましたが、さらにまたその目標点であり神様のこととの関連も言われています。弟子たちはキリストが神と同質だということ、同じものだということはですね、全てを委ねられて神と同じものを持っているということは分からなかったんですね。8節にあります。フィリッポという別の弟子が、主よ、私たちに御父なる神様を示してくれ、見せてくれと言ったんですね。そうすれば満足できるからどうか神を示してくれと。それは7節の、あなた方はすでに父なる神をもう見ているとまで言われたからです。いや、自分はまだ見てないと言ったんですね。早く見せてくださいと。と言ったら、ここでもですね、フィリポ、こんなに長い間一緒にまだわからないのか。弟子たちが、まるでみんなどの人もわからんということですね。最初の36節もそうですが、どこ行かれるんですかとペテロも言ったし、トーマスも5節でどこ行かれるかは分かりませんと。それに8節でも、もう父を見たと言っても私は分からないと。こんなに3年間も長いだと。ずっと共にいてもなおイエスの言葉の意味、イエスの真理、命ということは本当にはなかなか分からなかったと。こういうことを考えますと、私たちも一応キリストを信じ、神様を信じといても、より深い真理はなかなか分かっていないということが分かる、言えるわけです。そういうことのためにも繰り返す学び、また聖霊を受けるように祈っていかなければ こういうことが分からないままで済んでしまうだろうと言えるわけです。で、ね、次には私たちが宇宙全体の創造主や神様は絶対見えないと思っているが、そうじゃないとイエスが言ったんですね。イエス・キリストははっきり受け入れて分かったもの、神ははっきり分かったとおなりなんだと、こういうことを驚くべきことを言ったわけです。こんなことを言った人はもちろん誰もいない。それ以前の最高のキリスト以前の最高の哲学者であったソクラテス、プラトン、アリストテレスなんかこんなようなことは全く言っていないことです。イエス・キリスト様はですね、私を見たものは神を見たとおなりだと。驚くべきはですね、本来見えないし分からない無限に神っていうのは偉大で大きいものなのに、イエスのことを本当に分かったら神様の全部が分かると言われたんですね。ですからイエス様が雷病の人とかですね、もう死にそうになってる弱っている人を蘇らしたとか、そうした特別な愛の方、イエス様のことを本当に分かったら神様の本質である愛も本当に分かると。ここもイエス・キリストと神が同一であるということをですね、はっきり示すところです。ですね、同一でなければこんなこと言えるはずがないですね。私を見た者は父を見たんだと。キリストを見た者は神を見たのだと断言されているわけです。そしてこのところでもう一つですね、さっきは触れなかったことで挙げるべきことがあります。それはペテロの言葉です。37節、イエス・キリストが今はついてくることはできないが後でついてくるんだと言われたときに、なぜ今はついていけないのかと、あなたのためなら命まで捨てることはできる、命も捨てる過去だと言ったわけですが、イエスは私のために命を捨てるというのか、そんなことをとても要しない。はっきりこれアーメン、アーメンと言ったんですね。必ずそうなると意味で言ったんです。ニワトリが鳴くまで三度までも私のことはあんなものは知らんと否定してしまうのだと予言されたわけです。これはあなたのためには命を捨てる、命がけでもついていけると思っていたわけです。イエスは行くところどこへ行くのかと、イエスは行くところついていけないと言ったらですね、ここまで行った自分の決断勇気でついていくと。ところがこのイエス様の行くところにはですね、このような自分の力で行く、自分の判断や決断で行くという、そういう自分の力に頼るという考え方、本質が一番妨げになるのだと、そういうことをここで示そうとしているわけです。自分の勇気で、自分の力で決断で、自分の力で行くんだと、そういうような自分の力に頼る本質、頼る傾向が根本から打ち砕かれて、本当に自分の力ではいけないということを思い知って、初めてこのイエス様が行くところへ私たちもついていけるようになるというわけですね。で、イエス・キリストが十字架にかかられたのも、実はそういう自我中心の人間の罪というものを、滅ぼすためだと、そういう自我中心の本質を十字架につけて滅ぼすためだったと、そのことを心から感謝して受け取るとき、初めて私たちもそういう古い自我が打ち壊されて、そして清められて、その結果イエス様の後をですね、続いていくことができるようになるということです。 はどこへ行くのか、そういうさまざまな個人や世界や地球や宇宙全体のどこへ行くのかという問いかけにですね、イエス・キリストは信じる者はですね、イエスが道であり命であるから、イエスを信じる者は必ず神のところへ行くのだと。それはどのような病気があれ、死が襲ってこようとも、悪があるいは戦争になろうともですね、いかなることが起ころうとも、イエス・キリストをしっかりと受け入れるとの者は、その道を壊す者は誰もいないと。人間が通った普通の道ならば、爆弾が一発送れば粉砕されると。けど、イエス様がそのものが道である。これをイエス様、神ご自身に等しいお方であるから、絶対に壊れることはない。そういうことによって、イエス・キリストと目に見える方がいなくなった後のですね、力の源、方向、はい、というものをはっきりと示されたということです。で、そのことは私たちにとっても今もそのまま当てはまることだと言えます。今もすでに非常に大きな問題を抱えて、倒れそうになっている方もおるし、これからまたどういうことが起こるかもわからないし、個人的にもまた社会的国家的にもどういう事態になるかもわからない。しかし、いかなる事態が起ころうともキリスト教は確かに滅びることなく続いてきた。それはそのキリスト者がこのイエスは道であるという、その道そのものを歩んでくるキリスト者がいつの時代でも起こされたからだと。真理そのものであり命そのものである、そのキリストに結びつくキリスト者たちが至るところで、ずっと起こり続けたということです。これからのいろいろなこともですね、確かに私たちはこの本当の道を歩む、イエス・キリストを結びつく、イエス・キリストを結びつくならば、いかなることがあってもその道を歩んで、呼ばしてる手に神の国へと連れて行ってくださるであろうということが言えます。それでは最後にですね、どこから来てどこへ行くのかっていうこと、その問題を聖書で最も短く、わずか一言というかですね、1行2行で言っている有名な箇所を挙げて、今までにも何度も挙げた箇所です。繰り返しになりますが、初めて見る方もいると思いますので、それを開いておきます。291ページ、ローマ信徒への手紙11章の最後ですね、新教では291ページ、ローマ信徒への手紙11章の36節。ここにはですね、すべてのものは神から出て神によって保たれ神に向かっていると言われています。これがですね、このキリスト教聖書が言う万物は、どこ、何から来て、どこから来て、それどこを通ってどこに行くのかと、それの最終的な答えとなっているわけです。どこへ行くのか、それは神に向かっていく。悪しきものをしても、例えば非常に悪いことばっかりしたものを神に向かっていく、そうで行く、確かにそれも行くわけです。行って裁きを受けるために行くと。そして心から神に悔い改め、犯した罪を絶えず十字架を仰いで許しを受けて清められた者は、そこで永遠の命を、生きている時から与えられていた命をさらに完全な形で命を与えられる、そしてキリストに似たものとされると約束されています。そういう意味で、あらゆるものはですね、万物の創造者、根源である神に向かっていると。 つのことが、こういうですね、今日のところも最終的にはそのことを見つめて言われているというわけですね。どこへ行かれるのか、その神に向かっていくイエス、そしてそのイエスを信じるだけで私たちはまたこの万物を流れ込んでいく、いわば大いなる神のもとへと行くことができると、それを信じて休んじることができるというわけですね。